皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。9月17日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、政治が流行せど民は踊らずです。日本もですね、トランプ革命が広がってきておりまして、いつこの目に見える形でね、政治の実態が変わるのか、ヨーロッパ、イギリス、中国、日本、本気に変わるときは多分ほぼ同時なんだと思うんですけども、その大きく変わる前兆みたいなことはたくさん起きてるな、見てわかる通りですね。しかしこの、日本って非常に面白いのはですね、政治が生やしても民が踊らないってことよくあるんですね。中国なんかの場合は、政治が生やすと民は踊らないといけないという国なんですね。例えばなんかいろんな組織で働いているとですね、共産党の中央の指令をちゃんと自分が理解して喋れるかどうかで試されるんですね。管理職とか、もちろん共産党の人はそうですが、管理職みたいな人というのは、中央の方針とか上の方針をちゃんと喋れるかどうか試されますよね。だから踊る踊らないに関係なく、その踊ったふりをしないと許されない国なんですね。しかし日本はそんなことはないですわね。はっきり言って日本の中央集権というのは、世界から見たら中央集権のうちに入るかどうかって感じだと思うんですね。それぐらい実は民の力は強いんですね。でしかしですね、非常に面白いのは、政治が生やして民が踊る、逆に民が踊って政治を突き動かすっていうことが実はよくあるんですね。例えばその太平洋戦争なんかそうなんですけども、あれ、東條がね、開戦を決めた時の首相ですが、彼はその、いやもう今まで戦争をね、やれるって話だったから、もう世論が戦争遂行で止まらなくなっちゃって、後ろから押されるように、崖から落ちるように戦争を始めたんだと、どっから言ったって話聞いたことあるんですね。なんかよくわかりますよね。民がですね、政治よりももっと踊るってことなんです。どこでわかるかっていうと、民が独自のスローガンとか、独自のポスターとか、独自の講演会とかやりだしたときは、これ民が本当に踊ってるときなんですね。それは、その政治が火をつけることもあるし、つけないこともある。でもとにかく、民は独自に踊ることがあるんですね。だから太平洋戦争の時のですね、いろんな記録、今残ってるのもありますけどね、ビラとか絵とか歌とか、実にものすごくたくさんのものがありますよね。戦災を避けるためのいろんなね、道具だとか、頭巾のことですね。あるいはなんかその、さまざまな創意工夫ですね。こういうのっていうのは、その、一見その政治がですね、統制しているように見えて、民が本気になって戦争をやろうとしたとこからこう出てきたことですね。ですから、その、まさに当時、東條が言ったと言われるようにね、民が本気になって戦争する気になっちゃって、政治はもはや止められなくなったっていうのは、あながち嘘でもないと思うんですね。あるいはその明治時代の自由民権運動ですね。これはなんかものすごい広がりなんですね。明治の自由民権運動というのは、まだ地主層がですね、一般農民と分かれてない頃なんですよ。つまり農村の階級文化が分かれてない、住んでない頃で、その一般の小作人とですね、それからその農民の、一般の小作人と、それからそのですね、地主が一緒になってこの行動してるんですね。これはすごいことですね。ですからこういう時代というのは、ものすごくその激しく、下が上を突き上げるわけですね。それでやがてその農民の階層分化が起きてきて、政府は地主層を味方に取り込んで、やっとこの農民の動きを鎮めたと。裏切りですよね、地主のね。そういうことがありまして、要するに民が猛烈な勢いで踊ってくると、政府は下から突き上げられて大騒ぎになった。それが自由民権運動ですね。 あるいはその日比谷の焼け打ち事件もそうですね、日露戦争の後ですね、まあ、戦争というか10年おきに戦争をやってますから、まあ、その不満が爆発したものでありますし、あるいはその大正に入ったら大正デモクラシーがそうですよね。でこのようにですね、まあ、次々とその民がですね、その怒ってですね、政治を突き上げるってことが、まあ、よくあるわけであります。で反対にですね、まあ、戦後こう見ていくとですね、戦後はもういよいよ政府がぶっ壊れましてですね、そうすると、まあ、昭和20年から26年まで占領下でありますが、まあ、この間どうやって民衆が生き延びたかっていうのは、まあ、これは本当に民が踊るっていうか、民が自分で動いたその結果ですよね。政府はもう自主的にこの進駐軍の言いなりになって、まあ、形ばかりのことしかできないわけでありますから、実際の生活仕事は民が自らやるしかなかった。そしておそらくその昭和30年ぐらいから始まる高度成長も、政府はやっぱり一つ枠組み作りますけども、実際にはこう民が本気で踊ったことで進んだことだと思いますね。だから新幹線もはじめですね、あらゆる近代化っていうのは民が自らやりましたから、本もでき映画もできですね、自発的な映画もできてですね、それから歌もできですね、とにかく民がその動くとですね、その民衆の芸術とか、まあ文学とかあらゆるところが動き出しますから、それではっきりと分かるんですね。そういう意味で言ったら、その戦後の高度成長の前が満州ですよね。満州の開発っていうのは、まあとにかく民衆が本気になって動いた話でね、国内が不景気でどうもならなかったですから、だからあれもですね、まあ言ってみればあらゆる利権屋がね、まあ入り込んで、満州を実際に動かしていくわけですけども、その裏側では民が自らこう踊ってっていうか動いて満州に出てって仕事をして、まあ、最後は実に悲惨なことになっちゃったということがありますね。であとはやっぱり1980年代のバブル経済がそうですよね。まあとにかくバブル経済は政府は何もしないわけですね。まあ税収が自然増収でどんどん上がってきますし、あとなんかいろいろ突き動かされていろんな規制改革やるぐらいのもんで、バブルの主役は間違いなく民衆ですよね。役人政治家だって自分の、まあ、離職に励んでいたわけでありまして、そういう意味では何て言うかな、やっぱり民衆の力でバブルをやったですね。でバブルが崩壊した後は実は民衆はずっと静かにしてましたね。戦後も昭和20年自分たちの敗戦した後は10年間ぐらいは自分たちの仕事の生活で精一杯でしょう。だから90年代いっぱいは静かにしてましたよね。でそれが終わった頃から実はロハスとか農業とか観光、このあたりやっぱり民衆が動き始めますよね。だから全国で同時発生的にね、ロハス、観光、農業、今健康だね、広がってきて、でそれはまあ政府の政策もないことはないけども、まあ、民間のいろんな治療法とか健康法とか自然栽培だとか、それこそ観光なんか全国ですよね。地元でたまり場作っていろんな観光施策をする、海外とも連携を取る、で、まあ、いろんなですね、土産物を作るとかね、とにかく民が自発的になんか観光って一生懸命やってますよね。だから観光庁なんかその取りまとめやってるだけですよね。だからこうやってですね、その民が自ら動いたところっていうのははっきり分かりまして、やっぱその民の動きで出てくる芸術文学その他デザイン、こういうところがものすごくにぎわうんですね。そうすると結局その民が平成以降動いたものっていうのは昭和の時代と全然違うってこと分かりますよね。昭和の時代に、まあ、特に戦後一生懸命民が動いたのは高度成長とバブルだけですね。まあ、あとね、福祉介護のことは多少あるっちゃあるんですね。まあ、これどうしようかと問題だけど、まだその頃はそんなに大きな問題ではなかった。今だと大きな問題なんてんだけど、逆に民はあまり自ら動くことないね。もうとにかく、学校とか、文科省とか厚労省の所轄は役所に任せっきりになっちゃって、民はまあ、利用するだけっていうことで、あとあんまり動きませんですね。ですから平成になりますと、やっぱ全然この昭和と違いまして、まあ、観光、農業、健康、この辺りで民が動いてるってことは分かる。あとは、まあ、あんまりない。 だから政府はいろんな政策を打ちますわね。経済政策だ、なんとか政策だとか言って。しかし、そういったってですね、これ、何もないわけですよね、実態がね。同じことを毎年毎年ね、予算案の中で言うだけで、何も実態がなくて、実際なんか、まあ、物事起きるのは、まあ、それ金出して、一部の利権屋がその金に触ったそこだけですよね。結局なんか、あらゆる政策っていうのは、裏で金が動くように今の政府はなってるわけですね。まさに汚職政府ですよね。汚職政府だから、何か政府がね、政策を言えば、それで金が動く。金の行き先は利権その他で人脈でも決まってると。よそ者が言っても、その入札は落ちないようになってる。当たり前にやっておりますから、まあ言ってみれば政府は政府で、勝手に適当なことを言って、金自分たちで回してたんだね。民衆とは全然無関係に、これ民衆の金じゃないよ、俺たちの金だって感じで、財政資金は仲間してぐるぐる回してた。そうしたらこれアメリカに取られちゃったのが平成時代ですよね。この金をこっちにも回せよってアメリカが横殴りかけ、横からね、まさに藪から棒にですね、殴り込みかけてきましてですね、横領していくわけですね。安全保障が名目だとか、金融秩序がうんぬんってですね、アメリカがその日本政府の金を横領していくわけですな。で、その、これもですね、だから横領を推進する側に回ったら、自分の地位が安泰だと思うと、政治家も役人もアメリカによる日本の財産の横領に加担して、ほいでその偉くなろうなんてのはいるわけですね。検察とか検察のトップにいたでしょ。あと民間企業なんかこんなのばっかでしょう。いや、他の役所も大体そうですね。政治家もそうですね。特にその清和会なんか、その一番いい例なんでね、清和会なんか本当の売国政治で、だからアメリカ人による、アメリカの戦争屋による日本のマネーの強奪に協力して、その分け前をもらってぬくぬくとしていた連中だと。まあ、今の安倍派の、まあ、安倍派の、旧安倍派のことですよね。で、しかしそれははっきり言って、民と全然関係ない世界で、そのばらまく金は国債で発行した金で、とりあえず民にしてみれば未来の債務なんだけど、まあ、払うかどうかは、まあ、よくわからん金だね、はっきり言って。どっかでその相殺して潰しちゃうかもしれませんね、その債務はね。だから、はっきり言って政府の金は、その日本国内の利権屋と、まあアメリカの利権屋の間でぐるぐるぐるぐる回ってたと。で、株式だなんだ言ったって、あの利権屋たちのマネーをぐるぐる回してただけですから、民衆はあんまり関係なくて、ほとんどのだから民衆はあんまりそんな投資なんかやんないですよね。まあお付き合い程度はなんかやる程度でね、ほとんど預金で置いてますよね。だからまあ言ってみると、民はですね、全然その昭和と違って、アメリカの昭和と違って高度成長、バブルも望まず、アメリカ型の資本主義も望まず、ひたすらこの地について、地に足をつけて、同時に天の采配と申しますかね、天の縁に基づいてイノベーションもやり、横のつながりやって今にまで生きてきたと。それ以上の何者でもないと思いますね。ですから本当にですね、この政治はですね、いくらこう生やしても、民が踊るか踊らないかっていうところで見ると、平成以降は民は踊ってないと思いますね。民の踊りを政府が、じゃあうちも政策にしましょうっつうんでね、ロハスだとか新しい農業だとか観光だとか健康だとか言ってるわけで、政治主導じゃないと思いますね。あれ民衆主導だと思いますね。民衆がそうやって動いてるから、政治や役所がじゃあこれもちょっと政策でいいかなみたいな感じでやってって。特に農業なんかそうですよね。今回の米不足で国民、民衆がカンカンに怒っちゃって、慌ててですね、もう減反はダメだと、増産だとかいきなり言い始めましたでしょ。それからその民が本気で怒っちゃって、政府が慌てふためいてのが今の移民の問題ですよね。難民移民の問題で、それはもうアフリカのホームタウン構想から始まってですね、東京都の小池百合子がね、エジプト人の就労を支援するとかなんか勝手に言い出したわけだな。要するに勝手に言い出すというふうに民主は思いますからね。お前たちで作った法律で、お前たちで作ったですね、国会でお前たちで作った金を動かして何か決めたなんて、こっちは関係ねえぞと。お前ふざけんじゃねえと。この国誰の国だと思ってんだと。まあこれは民衆の言い方ですよね。で、その行為に対して政治は無力ですね。今や中国共産党だって国民がね、コロナもそうだし、それからこのバブル崩壊で疲弊した状況の中で、中国共産党だってなんかあれ、統制のタガが緩んできてますか、外れてきてるように見えますよね。すなわち統制してる側の中で見切りつけて、 裏切るやつが出てくるわけですよね。これね、中央の統制をね、仲間割れが始まるわけですよ、ああいう大きな組織の中はね、もうそれが始まってるように見えるし、日本なんかなおさらですよね。ですから、このそこを、まあ、アメリカのご意向でね、無理を押し通そうとすると、トランプはアンチ利権ですから、トランプのとこ行ったって、もう今までの自分たちは利権は持ってくれない。じゃあ民主党へ頼ろうって言って、民主党はますます日々こう追われる立場で、日々妖怪溶けていきますから、そうするともうどうしようもなくなっちゃって、まあ今回のその総裁選なんかいい例ですけども、一体何やってるのかよくわからない、政策もよくわからない、適当なこと言ってですね、まあ多数派工作で、要するに財政資金を握りたいだけの話でしょ。財政資金の分配権を握りたい。だから民衆なんか全然関係ないと思いますね。大体自民党の総裁選やるってのにですね、なんでですね、テレビなんかでやるんですかね。要するに、みんなもこういうことでやりたいという話は、まず自民党の中で揉む話でね、自民党で決めたら今度は国会で決めればいいわけですから、まず自民党の中の話ですよね。なんか人気投票みたいに国民がどうこうとか言ってますから、なんか頭おかしいんじゃないですかね。そもそも政策なんか、ろくなもんがやらしないじゃないですか。だからああなってると、政治を生やしても民は踊らないね。で、私はですね、この今、さっき言ったね、健康ぐらいまで今来ました、民はね。で、この健康っていうところがどうも世界の民衆が今本気で推し進めてるところで、まず間違いないんじゃないかと思うんですね。まあ、アメリカのこのケネディさんの活躍を見てもそうだし、それから全世界でやっぱりこの健康ということは、ものすごい今大きな人々のまあ課題になってますよね。つまり健康増進について自分が何ができるか、組織が何ができるか、国が何ができるかっていうことについて、ものすごく皆さん真剣ですよね。というのは、日本人ぐらいですね、ボトムアップでいろんなことができる国民って世界そうそういないように見えるんですね。まあ観光、農業、それから健康ね、こういうものって日本人は本当、民衆がですね、本気で動き出すと、あらゆるものがそこから生まれてきますよね。本当にあちこちから民衆の息吹に聞こえてきて、だから観光なんか本当ね、外国人もまあ日本に来たらあちこち地方に行きたいってのよくわかりますよね。我々だってそうだもんね。どっか地方に行くと全く独自のことやってるんだね。20年前はさ、何もなかったところに今行くと、なんかいろんな新しいものが生まれてるって最近よくあるんですよね。そういう力っていうのはすごくて、で外国の場合もまあそういうことをやっぱり進めたいとみんな思ってるんだと思うんですね、ボトムアップに。要するにもうこうなってくると、世界中政府はインフラを整備することと、まあ輸出入について大きな基本合意を世界各国と結ぶこと、金融のことをね、金融貿易の基本合意を結ぶこと、あとまあ大きなインフラ投資かな、それぐらいしかやることなくて、その枠組みの中で、例えばね、トランプ氏が言うように、まあアメリカに来る外国企業にはぜひアメリカの労働者を教育してもらいたい、トレーニングしてもらいたいっていうわけですね。もうトレーニングのレベルになると、それは民衆レベルの仕事だよね。ワーカーを訓練するんですから、ワーカーの動かし方を学ぶんじゃなくて、ワーカーを直接訓練するわけですから、これはなかなか大変なことですよ。民衆が民衆を訓練するってことになりますからね。まあトランプ氏もよくそういう難しいことをね、さらっと言って終わりするなと思うんだけどね、それどんだけ大変なことかって、まあ、本人分かってんだろうと思うんですけども、まあそんなことですから、まあやっぱりこの、ね、何かやって成功した体験を持つ民衆が、まあ、国を問わずね、他の民衆を教えるという、もうそういう時代なんですよ。だからもう本当、政府はそうそう生やしてもできることがない。政府としてできることをいくつかやって、まあその後は民衆が独自にこう動き踊ってくれるのを待つしかない。あとはその まさにサーバント型リーダーシップというんですが、民衆が独自に動くときに、さまざまなボトルネックが生まれると、ボトルネックを解消するのが政府の仕事だと、まあこんな感じじゃないでしょうかね。やっぱりですね、これ民が踊ってくるっていうのは、戦争の時代が終わってるってことですよね。世界中実はね、まあ戦争の危機だみたいなことを言う人もいるけども、実態は全く正反対で、戦争の危機はどんどん終わってるんですよ。だから金融のなんかね、グローバリゼーションなんかも、金融主導のグローバリゼーションなんか、実は全然もう終わっちゃってるんだよね。だからそっちの方は、政府が何言ったって誰も何も動かないわけですね。そんな危機はどんどんなくなっていって、逆にそんな名目では生活も仕事もできなくなってるから、だから逆にその民は 踊らなくなってきてるんですね。で政府はやっぱりその焦っていろんなことするんだけども結局何も動かないということになってますね。ですからやっぱりもうすでにですね、全世界は民が自ら考え自ら踊る時に入ってると思いますよ。それを止めることはもはやできないし、まあ言ってみれば自力でやらないとなかなか難しい時に入ってると思いますね。日本だと今回のね移民の問題がよくそれを本当にはっきり示してると思いますね。ノーはノーで誰も覆すことができないわけですね。まあこんな感じでありますから、皆さんますます元気よくですね、未来づくりに励んでいただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治が生やすと民は劣らずということでお伝えいたしました。でもどうにかありましょう。さよなら。